やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川太です。
というわけでですね、
はい、
あの我々ねテレビゲームを中心にさまざまな遊びについてお話しするアマゾンプロダクツ遊びのラジオっていうネットラジオ番組なんですけど、
はい、
今回久しぶりにですねニューストップ5をやるんですよ。
あの、いつだかやった
TBS ラジオの、
はい、
まあ、パクリなんですけど、
パクリですね、すごく人気があったんですけども、あのレギュラーで使ってた、ゲストがですね2人とも壊れまして、
うん、
長らくやってなかったんですけども、
そうニューストップ5のコンセプトは、まあ、ほぼその専門家じゃない、頭とかそんなに良くない感じの人にニュースを語ってもらうっていう、
はい、
聞いてる人と同じ感じの人たちがニュースを語るっていうコンセプトでやってるんですよね。
そうなんですよ。その眼蓄のない意見、
そう、それが欲しい、
欲しいという、うん、そういうコンセプトでやっておるんですけども、今回じゃあニューストップ5復活ということで、
新しいゲストがね、
そうですね、
来てくれました。
はい、
じゃあまずは、スプリングツリー晴天くんお願いします。自己紹介、はい、
よろしくお願いします。スプリングツリー晴天です。はい、ジョイラジという番組をやっておりますので、そそくそと聞いていただければ嬉しいです。はい、
そうなんですよね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
あのジョイラジ晴天くんはね、あのね年齢はね高校1年生なんですよ。
若いんですね。
ヤングなんですよ。
はい、
多分大体20年前の我々と同じタイプの人です。
ああ、そうですね、はい、あ、タイムマシン気分ですね。はい、
そうですね、
わかりました。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
さあもう一人
ではですね、最近あのノーツってサイトで、
はい、
あの漫画とかをね連載してて、その掲載作品が最近単行本化したですね、お笑い芸人のチャーミングっていうコンビの井上二郎さんという方に来てもらってます、はい、じゃあ井上さん自己紹介よろしくお願いします。
はい、どうもチャーミングの二郎ちゃんです。よろしくお願いいたします。
芸人が
プロが来た、
はい、あの私ですね、あの最近芸人生活という漫画をサイズ社さんというところから出しまして、まあ、850円で書店コンビニなどで売っておりますので、皆さんどうぞご購入ください。よろしくね、はい、
これあの今手元にありますけど、あのバイキングさんが、はい、なんて漫画だという素晴らしい帯を、まあま
あ、バイキングさんとはあれなんですよね、その事務所が同じなんでしたっけ、
はい、事務所が同じで同期なんですよ
ね、
うん、
すごいこうなこう仲間感ありますね。
そうですね、これいいですよ。間違いなくゴーストライターがいる、あいつにこんな面白い漫画が描けるわけがないと。
こと
そうですね、いい文章をね考えてくれましたよ、やっぱり小峠さんは。
そうですね、
ね、
あのですね、あの鮫島さんの持ち物で僕あのさっきちょっと読んだきりなんですけど、
はいはい、なかなか渡せなくてね、
半分ぐらいしか読んでないんですけど、すごくいい漫画です、
はい、いやありがとうございます。
面白いです。これはあの買って損ないと思います
ね。
いや嬉しいです本当に、そんな言ってもらって。
さっきから漫画描くのがうまいって、その漫画の部分ですらすごい評価が高いです。
そう、
筆川さんの中でね、あの僕もすごい思うんですけど、
小回りとかのそのなんていうかな、読みやすくてですね、あの、はい、漫画で食えるんじゃないのっていう、
うん、
レベルで面白いですね。
結構あの昔から漫画とか描いたりしてたんですか？
そうですね、漫画の小学校の時にあの、うん、相原浩二先生と竹熊健太郎先生の猿でも描ける
漫画を読んで、
そうです、猿漫で勉強して、であの書いて、まあ、2回ぐらい投稿してダメでもう諦めてた感じですね。
あ、
サルマンはあれですね、うん、あのスコット・ピルグリムで、
うん、
あのカナダ人を漫画家にしたりとか、いろいろこう罪深いですよね。
名著ですね。
そうですね、すごい漫画ですよね、
いや、はい、素晴らしいですね、
ね、
そんなこう、二郎さんが、おいくつでしたっけ？
私37歳だよ。
37歳対16歳という、ね、この
そう
世代対決、
世代対決がありますということでね、
はい、
あのニュース を、ね、読むんで皆さんにお話ししていただこうかと思います、
はい、
こう
若い刀と、ね、古い刀でざっくり切っていただこうという、
うん、やたら古い古い強調しすぎ、
まあまあまあまあ、僕たちも同じ同世代ですけど、
同世代、
そうですね、よろしくお願いします。
お願いします。
デカさん、これいいですか。
はい、じゃあ、1本目のニュースいきますよ。日本人はバイリンガル化、20年に一度の方言調査、60年間で日本人はバイリング化し、時と場合に応じて方言と共通語を使い分けるようになった。国立国語研究所などは、山形県鶴岡市の住民を対象に20年に一度実施している鶴岡調査の4回目の結果からこのような報告をまとめた。調査は日本人の言葉の使い方の変化を見るのが目的。他の方言の影響が小さいと見られた、鶴岡弁を注目し、1950年から500人の鶴岡市民を対象に第1回調査を実施したと。第2回目は、71年、第3回は91年で、2011年の第4回は800人が答えたと。で、猫の絵を見せて、これは何ですかという口頭で尋ねる質問と。
はい。
はあ。で、第1回目では、63% が共通語猫、37% が鶴岡弁の猫と答えたに対し、第4回目は共通語、で 97% と、鶴岡弁が 3% と激減したと。
うん、
そういうことらしいですね、
うん、
はい、うん、使い分けていると。
そうですね、
はい、
というニュースなんですけど、
はい、
ジョイラジ君からだ。
そうですね。
じゃあ聖帝君、このニュースどうですか。
僕はこれはきっと、まあ、うまくなっていったんだと思いますね。
はい、
ここが皆さん、
あ、
どんどん
共通語が、
僕はそういうのはできないんですよ。ちょっと、
ちなみに晴天くんは、お住まいどちらでしたっけ。
僕は大阪です。
大阪、じゃあもう
関西弁ですね。
関西弁で、もうネイティブの大阪弁だよね。
いや、僕ちょっと東京の中央入ってて、
うん、そうなんだ。
よく東京に帰ってたりするわけです、
ね、
で、そんなのがあって、うん、まああんまり関西弁を喋らない少年になってしまったわけなんですよ。
なるほど。
ほうほうほう。
だから確かに家とかでは関西弁だけど、うん、ちょっと外出たら、
うん、
東京、まあまあ標準語になってしまうんで。
それは意識して使い分けてます。
いや、そうじゃなくてもなんか普通になっちゃう感じですね。
そうなってしまうんだ、
はあ、
大阪に住んでいながら標準語で喋ってしまうと。面白いね。
うん。
あの、だから旅行とか行って、
うん、
関西から来たんですって言ったら、
うん、
あの、東京の人かと思ったとかよく言われたりするで。
そうだよね。関西から来た人ってくどいぐらい関西弁だもんね。
そうですね、うん、
まあなんかこうテレビでこう関西弁っていうのがこう市民権を得たっていうのもありますけど ね、
うん、まあ、馴染み深いよね。
そこら辺やっぱりちょっと芸人さんの意見とか聞きたいですよね。
そうですね、
はいはいはい。
じゃあジロちゃんどうですか。
やっぱりちょっと寂しいですよね。なんか地方に帰った時にあの東京弁とかそういうのを喋られると、
うん、
やっぱりあの例えばスカートなども女の子をめくったりすると、
うん、
東京の人はこうやめてくださいみたいな感じですけど、福岡だと、
うんうん、
スカーンみたいな、かわいい言葉なんで。
あの、もうちょっと、
ちょっとい
い例なかったんですか。スカートをめく
らなきゃダメなの。
いや、あの、一番ないかなと思ってスカートめくりが、あのスカーンが聞けなくなるというのがね、ちょっとあの切ないですよね、やっぱり。
なるほど。ちなみに二郎ちゃんはあの、
はい、
ご実家というか、まあ、生まれが九州の方なんですか。
そうです、九州の福岡なんで、
う
ん、まだうちの母親は全然あの東京弁入ってないので、僕も実家に帰った時は、
うんうん、
あの九州弁に戻ります。
なるほどね、うん、 そう、はい、そうっすか。
そうですね。
芸能人が排出よくされるよね。
まあ、うん。
芸能人って、僕のことですか。
そうですよ。
すいません、基本収入はアルバイトから得てますんで、
はい、
確定申告の時に、うん、本業って聞かれたら、うん、コールセンター事務員副業でお笑いみたいな感じなんで、ちょっとね、芸能人とは言えないですね。
いやいやいや
いや、いやいや、
そこはもうプライド持っていきましょう。
なりましょうよ、こうなったら。
そうですね、
そうですね、はい、
そうなんですよ ね、 すね、
はい、
このニュースを選んだのは僕筆川なんですけど、
はい、
使い分けてるんですよね、僕は木更津出身なんですけども、
千葉県ね、
はい、そうです、千葉県木更津出身なんですけども、その、はいはいはい、大幅になまってる人って、その年配の人しかいないわけですよ。
なまりあるの木更津って。
ちょっとだけある。でもそんなんビビたるもんです、
うん、
でも普通の人は標準語喋ってるんですよ。
そうだよね、
まあ、ここら辺こう関西とかいろんな地域で違うとは思うけど、
うん、
でもその関西弁の人だったら、うん、東京来たら東京弁になるわけですよね。
ああ、そうなんだ、映るんだよね。
映っちゃうんだよね。うん、
私も大阪に8年住みましたけど、やっぱ映りましたね。
ちょっとだけね。
ちょっとだけ映る、
えー。
半端な映り方がね、すごいダサくて、
うん、
自分の中では、
はい、
ちょっと嫌なんですよね。
僕大阪住んでたことありますけど、大阪弁は不思議と映らなかったですね。
おお。やっぱ九州のバックボーンがあるからかね。
うん、そうですね。はい、で東京来たらやっぱ東京弁になりましたけど。
おお。うん、なんか相性が良かったんですかね。
東京、いや、なんか大阪弁ってちょっと結構インパクト強くて、なかなか最初喋るのに、うん、なんでやねんとかちょっと言えなかったですね。
確かに。
そう、ね、うん、僕も最初の就職が大阪だったんですけど、その、はいはい、関西弁でこう言われることが、
うん、
さっきその芸人さんのその影響でこうなんていうかな、日本全国にこう関西弁のリテラシーがこう高まったじゃないですか。で、なんでやねんっていうのが分かったりするんだけど、でも実際になんでやねんって言われるとショックで、例えば俺がこう何仕事でもって、まあ新人らしいこうポカをするわけじゃない。そうするとこう上司になんでやねんって言われるわけね。そうするとなんでやねんっていうのは何をしてるんだって意味だろ。俺何をしていたんだって。そうそうそうそうそうそうそう、そんなもん、その大阪の人から言ったらハローぐらいのもんじゃない、なんでやねんって。
そうだよね、
うん、まあそうですね。
それでなんか半日なんか塞ぎ込んだりしてましたよ。
豆腐のようなメンタル。
豆腐のようなメンタル。なんでやねんって筆川君って言われて、はあって俺はなんてことをしてしまったんだ。
そうだよね。
ってぐらいにこう、うん、なんだろう、実際になりかけられる言葉の強さっていうのはね、と違うんだなと思いましたね。
うんうんうん、
そりゃ、まあ、強いと思います、僕も。
うん、
地元の人でも思うんだね。
思う。
僕もちょっと打たれ弱いと言いますか、
うん、
まあ、僕の妹がすごく強いんですよ、そういうのが。
お、
関西弁がだからちょっとへこみますね、ちょっ
と。妹何歳？
妹、僕の妹今年で中1になったと思います。
確か12、3歳。
生意気やね。
生意気ですね。
そうね。あらららららら、もう若さではち切れている。はち切れんばかりの若さ。
大人と子供の境界線にいるからね。
そうだね。本当だよね。エヴァンゲリオンとか乗っちゃうんでしょ君たち。都市的には
そうだ ね、 ね、
手に負えないよね。
うん、
そうですね。
じゃあ次のニュース行ってみますか。
うん、ああ、ちょっとこれでちょっと言いたかったのはね、今なんかあれじゃないですか、うん、方言がなんか憧れみたいになってるじゃん。
え、そうなの？
なってるんです。なってるんですよ。
へ
え。NHK が推してるだけかもしれないけど。
はいはいはい。
NHK が。
はい。アマちゃんから以降ね。
うん、
朝の連ドラとか、うん、大河ドラマとかで、うん、方言をやたらと押すの。あ、
そうか、マレーとかでもそうだ。
そうそうそうそうそう、あれがもう不自然で不自然で、あのね、花模様はまだわかるのよ、
はい、
そのみんな方言喋ってるってのだってしょうがないじゃん、
うんう
ん、あの
長州弁、
長州弁とかを前面に押してるんだけど、うん、それは
時代も違います。
時代も違うし、
そうだね、
それはそうだろうって思うんだけど、マレが不自然すぎてしょうがない。
は
あ、いや、みんななんか能登弁喋ってるんだ
よ。能登、
うん、その能登で育った子も、その主人公のマレもさ、東京からこう夜逃げ同然で来て、で最初は標準語だっつってバカにされるんだけど、こう能登の言葉をこう覚えちゃうみたいな感じなんだよね、
うんうん、
でみんなの若いやつから年寄りまでみんな能登弁なんだよ、
うんうん、
そんなわけないじゃんって思う。
まあちょっとリアリティがないかもしれないです
、ね、そうそうそうそうそうそう、なんかずれてんなこのドラマって思ったって
そういうことか。
はい、
ちなみに古川さん何弁とか憧れとかあるんですか？
ないです。
ない、
はい、
え、ないの？
ないよ
そう、
はい、ありません。
そういえば方言で言うとさ、大学とか入るとさ、うん、いろんな地方から人が来たりするじゃない、
はい、
そうすると新鮮な方言に出会うこともあるよね。
どんな方言？
山形弁の人がいて、うん、すごい新鮮でしたね。
ほうほうほう、
電車のこと汽車って言ってました
よそうですか、
うん、それは方言って言うんですかね。
ね、
新幹とかじゃないですか、
うん、
汽車走ってんのかなって思うよね
まあでも本当にこうディーゼルとかだったら汽車だから、
うん、
間違ってない可能性があるよ。
なるほど、
うん、ですね。さあ、じゃあ次のニュースいきましょう。
特典は女性家主と結婚、インドネシア、
うん、
インドネシアのある無料特典付きの売り絵の広告がインターネット上で大きな話題となっている。その無料特典とは家主の女性との結婚だ。売り家はジャワ島のスレマンにある2ベッドルーム2バスルームに駐車スペースと釣り堀を備えた平屋で、うん、販売価格は9億9000万インドネシアルピア約900万円、
うん、
一見他の広告と変わりないインターネット広告だが、所有者で美容院を経営する2児の母ウィナ・リアさん40歳が、うん、家の前で車に寄りかかっている写真とともに、この家を購入する際には所有者に結婚を申し込むことができますとの珍しい特典がついている。
ほう、
さらに広告には購入の諸条件に加え、購入は真剣な方限定、交渉不可と正し書きされている、
うん、
リアさんは取材に対し、記者がいろんな記者が取材に訪れたり、警察も質問に訪れたりと、うん、その反響に驚いていると述べた。
ほうほうほう、
警察は広告は不適切なものではないかと疑い、真意を確認しに来たが、あの広告は私のアイデアではないと説明したということです、
はあ、
というね、独特な、
はい、
まあ、不動産情報なんですけど、
これあれですね、なんか条件見たら、強制じゃないっぽく書いてますけど、
まあ、相手にも選ぶ権利があるからってこと？
この家を購入する際は所有者に結婚を申し込むことができますっていう、こう権利っぽいよね、
うん、
義務じゃなくて、
ね、申し込まなくてもいい、
はい、そういうことみたいです。さあ、このニュースなんですが、晴天くん、まだ結婚できないお年頃ですが。
そうですね、
はい、
まあでも物件的には悪くはないんじゃないですかね。
結構いいですね、釣り堀があるんですよ、
はい、
写真もパッと見綺麗なお家ですしね。
そうですね、
まあそれで強制じゃないなら、まあ、変わっても悪くはないと思いますよね。僕は
なかなかスタイルのいいおばさんですよね。
ね、
まあ、この人も一緒に住むんですかね、
まあ、しかも子供も一緒にね
子供も
バツイチお持ちなのか、はい、死別したのかはちょっと分かりませんが、
分かりませんけどね、
どうですか、
結構私物の自分の家として使ってそうなんで、
ねえ、
まあ 晴天くんにしたら、うん、お母さんと同い年ぐらいかもしれませんが。
同い年だと思います多分。
あ、マジで。あ、そう。
あ、そうなんだ。お母さん。
そんな言っていいのかな。
40ぐらい、40代なんですね。そんなもん、あ、そうだよね。
そ
んな
も
んだね。
そらそう、そらそうですよ、うん。
そうだった、そうだった。
僕の母親若い方ですね。あの、
そうだね、
うん。
20代であなた産んでるもんね。
へぇー。ねえ。
晴天くん、そういえば16歳でしょ。
うん。
世紀末生まれだね。
あ、そうだ。
99年まで。
はい、99年。
ほら、うわ、
ノストラダマスが来た頃に生まれて。
はいはいはい、ね、おぎゃーと、うん、へえ。そうですか。あら、それはどうもどうも。
つい最近じゃん。
昨日だよ。昨日生まれたんだね君はね、うん、ってぐらいこう時間の流れがよく分かんなくなってますけど、うん、なるほど。じゃあ この物件は買いですか。
僕がもしインドネシア人であれば買いですね。
あ、なるほど。
そうだ ね
日本人だと
思う、うん、はい、ちょっとこうちょめちょめもできるしね。
そうですね、ちょめちょめちょめちょめって古いよ。熟女
好きではないですよ僕は。
何好き。
熟女好きじゃない。
ああ、なるほど。そうかそうか。
あ、あれですか。じゃあ
何好きなんですか。
あ、そんな話。
犬好き。
普通で。
普通で。普通って何だ
よ。年下。あらららら。
じゃあホモか。
ホモか。
ホモではない、うん。
タレントとかだったら誰が好みとかありますか。
タレントですか。
ね、
まあ、小木北真希とか。
はい。
あ、なるほど。ちょっと真面目っぽい感じのね。
清掃感が。
うん、
清掃な感じですよ。
まあ、わかるわかる、うん、
ね、
あるよね、そういう、いいね、やっぱタバコとか吸う女よりはまあなんか話通じそうだしね。
そう、なんか堀北真希ってタバコ吸うとか言ってなかったっけ、うん、
言ってた。プライベートでは吸うらしいけど。
そうですね、う
ん、まあ女優さんだから、
本当に本当に。
ということで、ジロちゃんどうですか、はい、この物件。
そうですね、まず私結婚してますので、
ええ、
あの嫁がパンクバンドをやって
る。そうでしたね。
そこまで読みました、
うん、はあの恥骨の話は読んでいただきました、
う
ん、
読みました、はい、泣きましたよ、
はい、はい、で、あ、ありがとうございます。あので、まあ嫁が結構土足で家を歩き回ったりするような、まあ感じなんですけど。
パンクですね。
パンクだからね、
そうですね。その嫁とまずちょっと、うん、嫁をちょっと整理しないと、うん、まあ、この物件を
嫁を整理する。てっきりこう、僕には嫁がいるんでこの物件は買えないって話になるかと思ったら、
まずは整理しないと。
整理しないとってい
う。そうです。ただちょっとリアさんはちょっとタイプですので、
そうなんだ。
そうですね、
900万もちょっとバイト頑張ればちょっといけるな、まあ、5年ぐらいでいけるなっていう。
リアさん
5年、いやちょっともうちょいですかね、まあ、もうちょっと7年ぐらいでちょっと貯めてちょっと買えるなっていう感じなんで、うん、ちょっと迷いますね。
もうリアさんいけますね。
そうですね。
ドラえもんのぬいぐるみが置いてある。
はい、このインテリアの趣味はもう超ダサいですよ。
そうですか。緑が多くて僕は好きですけどね、この家。
そう
ね、インドネシアっぽいよね。
そうですね、
暖かい国って感じ。
インドネシアなんか物も安そうだし、
うん、
いやちょっといいかなって思っちゃいましたね。
なんかね、インドネシアって、まあ、今の60代とかの人がね、
うん、
リタイアして移住したりする、
はい
というケースも多いんだって。
はいはいはい、は
い、ああいいですよ、こう
老後いよいよ自適と。
そう、物価安いし、うん、まあまあ親日国家なんだってよ、
うんうんうん、
まあそのいい場所に行けばね。
はいはいはい、うん、
そうですね。まあだから僕はちょっと嫁が整理できれば買いっていう、
うん、そうですね。そう、奥さん恥骨という名前のパンクバンドに在籍していらっしゃるんですよね。
そうですね、あの恥骨のギターボーカルです。
ギターボーカル、あ、じゃあもう主役みたいなもんじゃないですか。
そうですね、
ね、もうジョン・レノン
だ真ん中で、
うん、はい、
ジョン・レノンで。
あのぜひあの皆さんお金払っていったらあのファックって言われますんで。
本当ですか。どこで見れるんですか。 下北とかですか、いろいろ。
そうですね、あの三軒茶屋のヘブンズドアとか、
なんかそういうとライブハウスがあると。
はい、やってますんで。
どうですか、ご結婚されてどんぐらい経ちます？
3年ぐらいですね。
あ、もうそんな経つんですね。
ね、
はい、
いかがですご結婚生活は。
おかげさまで、あの毎晩抱いてます。
うわ
っ、
ヤッホー、
元気だね、ジロちゃん。
どうもですね、
そんなのろけ方されると思わなかった
。やってるやってるって、
ちょっと事実なんでそれを言っとかないとと思いまして、う
ん、ジロちゃんやってるやってる、
ジロちゃんやってるって
やってるやってるって。
いやいや、その下品なギャグやらせないでください。
いやいやいや
実際やってるんだしいいじゃんっていう。
いやいや、まあそう事実ですけど、
ええ、いやでも素晴らしい
ね、仲いい、よろしい、
円満ですね。
あのパンクバンドっていうのは、そのバンド活動中だけではなく普段からパンクなんですか、奥様。
そうですよ、だからあの、
まあ、さっき土足で、
要は日本の法律に従わないので、
うん、
もう家も土足で歩き回りますし、うん、
はい、
それ法律あんま関係ない土足現金とかないですよ、ええ、
トゲトゲしい服とか着てるってことですか。
はい、まあ、あのなんかちょっとアメリカっぽいですよね、箸もあんま使わないし。
へ
ー、
じゃ
あとはなんかトゲトゲの服をやっぱり家で着るので、
るんだ、
うん、
そのうかつに抱きしめると、うん、漫画にも書いてあるんですけど痛い
ですよね。
あ、なんか一人アイアンメイデンみたいなんですね。
ねえ、ザクシ行っちゃうんだ
狂気です
なんで。
あとはそうですね、うん、あの僕キリンジとか好きなんですけど、
はい、
聞いてるのがバレると、
うん、
中年のおっさんのラブソングなんか聞いてんじゃねえよファックって言われます。
マジで超尖ってる、
厳しい
やべえ、俺サタンハサシとか
キリンジを聞いてます
そうだ、そうだ、鮫島さんとかやばいじゃん、サダマサシとか
好きなんだよね。
ダメじゃんね。
ダメだ、
ああもう殺されますね、多分ね。
サダはダメなの？
サダダメなの？
ちょっとパンクとかけ離れすぎてますからね。
絶対分かち合えないでしょうね、ねきっとね。
なんかそうですね、多分。
ちょっとこの夫婦関係、カラスヤサトシさんちょっと似てるよね。
ああ、ちょっと似てますね。
カラスヤさん。
カラスヤさんの奥様はそんなこうあのパンクな方ではないですけどね。
でもなんか、
あ、そうなん
です。そういう分野に詳しいライターさん、
あ、音楽ライター、
僕らと会った時は全然そんな雰囲気はみじんもなかったけど、
うん、
漫画で描かれてる彼女は、
うん、あ、まあ、より誇張された方でしたね。
結構すごいよね。
そうですね、
うん、晴天くん、そんな奥さんどうですか、
はい、パンクな奥さん、
パンクな、はい、パンクな奥さん、
僕はちょっと、ちょっとじゃねえよこの野郎、これ
って
ないよ。
なんだこの会話。怒ってないよ。だって
一応あの本気で本気に取る人がいるので、
ね。ああ、まあまあまあ。
そうですね。いいですね、先生と生徒ぐらいのこう年の差が離れてます、
ね、あるからね。
ありますからね。
そうですね。これ学校だったら問題になってますよ今のは。
先生奥さんとどうなの？
どうなの？
毎晩やってるよって。
お疲れ問題ですから
ね。やりまくるようなんですね。ねえ、うん、いや、よかったよかった、素晴らしい。
次のニュースいってみましょうか。
はい、
はい、
新作ウルトラマン X は怪獣を装備する、公開されたビジュアルがもはやウルトラマンじゃないと、人気特撮ドラマウルトラマンの7月よりスタートするテレビシリーズ最新作ウルトラマン X がから新ヒーローウルトラマン X が新たな力とサイバー怪獣サイバーゴモラを身にまとった姿、ウルトラマン X ゴモラアーマーが公開されたと。本作では、イクシオツのこれ
分かんない
XIO の研究開発によって人工的に生み出された怪獣メカサイバー怪獣の存在で、そのデータを X と一体化した大地が読み込むことで X がその怪獣を身にまとうと。
難しい。
公開されたビジュアルは物語の中でも最初に登場するサイバー怪獣サイバーゴモラを X が身にまとった、ウルトラマン X ゴモラアーマーの勇姿。これまでのウルトラマンとは一味違った勇ましい姿が人気を集めそうだ。ウルトラマン X は7月14日よりテレビ東京系新ウルトラマン列伝内で放送という。
え、 TBS じゃないんだ。
そうですね、今ウルトラマンはテレビ東京がやってまして、でこうウルドバリン状になった
本当だ
肩アーマーのついたウルトラマンがこうビシッとポーズを決めております、う
ん、皆さん画像はご覧になられましたか。
はい、
はい、
じゃあ青天くん、このニュースいかがですか。
あ、僕ウルトラマンそんなに詳しくないんですけど、まあ、イメージ、僕の持ってるウルトラマンのイメージから見て気持ち悪いですね
あ、そうですか。あ、
どの辺が。
見えないですね、なんか。
そうですね。
これ取り外し可能なんですかね、この肩についてるやつは。
まあ、なんかね、説明による取り外し可能で、X 単体のデザインっていうのが発表されてますよね。
はあ。これはリンク先にあるかな。
うん。
X だけでは何もやらないんですかね。
X だけだと銀色と赤とグレーで構成されたね、はい、色でね。耳が ね特徴的なんです。ヘッドホンみたいなデザインなんですよね。
はい。
ああ。
で、あの胸になんかあの、飾り包丁みたいな入ってますね。
うん。
あ、ありますね。
それかまたあのマイクロソフトの Xbox
みたいな。椎茸みたいなカラータイマーが。
はい。
ありますね。
そうですね。
はい、
さあ、まあ、16歳ということです。まあ、1999年に生まれた青天くんにとって。うん、多分こうウルトラマンってそんなにこう新作見てない感あるかな。
最初ないですね。はい。多分ちっちゃい時には再放送とかで何か見てたかなっていう。
ウルトラマンティガって生まれる前か。
わかんない。平成シリーズのウルトラマン見てるんですか。
見てないと思う。
ないか。
そうか。じゃあ太郎までのウルトラマンとかは見てるんですか。
たまにだその再放送が。
ああ、そうか、う
ん、
そういう。
やってるのを何回か見たことがあるかなっていう感じで、
うんうん。ウルトラマンってあんまりアピールできてないよね、ライダーと比べて。
そうですね。
21世紀入ってからは。
はい。
ライダー系のが見てました
ね。ね、
まあ、ライダー毎年やってますからね、うん、
でもはっきり言ってライダーの方が弱いですよ。
お前バカだろ。
マジもう踏み潰せばいい、うん、ワンパンよ。
はい。あ、まあ鮫島さんはウルトラマン派らしいんで、
うん、でも昭和までしか知らない。
はい。そうですね。
こうおぞましい姿だと。
はい。
でも確かにね、ウルトラマンって身一つで戦うっていうイメージがやっぱこれまであったから、武器とか持っちゃうとちょっと頼りないよね。
でも今までのウルトラマンって武器持ってるよ結構。
まあ
ウルトラブレスレット。
ブレスレットとか、まあそっか。
うん。
ここまで大げさな武器はまだないんじゃ
ない。割とないかな。
ウルトラマンレオだってその辺に入ってた煙突を、
うん、
軍着にしてたっていうそういうのはあったけどさ。
はい。そうですね。というこうね、16歳のこう新鮮な、
ね、
感想でしたが、
そう、
ウルトラマンあんまり知らないっす。
知らないっす。
ということでジロちゃんいかがですか。
はい、ですね、あの僕これすごい好きですね。
おお、
なんか攻めた感じがいいですよね。
攻めてる。あ、確かにそうかもしれないね。
やっぱり何でもこうネタ切れというか、その、うん、いろんな変化をつけなければいけないので、うん、怪獣を切るという発想は素晴らしいと思います、
ね。この斬新、こう保守にならない、こう30いくつに、30後半にして、
攻め続ける30
だ。顔にもこう、うん、怪獣のくっついたりとかして、グロテスクになってもいいと思うんですけどね。
ダダみたいな顔に。
ダダ
そうですね。そしたら、うん、まあでもそうすると多分子供が見なくなるかなっていう感じなんで。
なるほど、
うん、
かっこよくはしとかない
と。そうだね。
僕はあの仮面ライダーが嫌いなので。
おいいですね。
あの恨みがあるんですよ個人的に。
え、なんで。
うちの親父がですね、うん、仮面ライダーアマゾンの人と親友だったんですけど、うん、
マジか、マジで
青のりの、
そうなんです、そうなんです
はいはいはい、うん、
でちょっと足を怪我した関係で、
ええ、
で引退したんですよ。
あ、そうですね、はい、
そうなんです。その時に中洲でお店やりたいからって言って、うちの親父から1000万借りて、
ええ、
結局店を潰してどっか行っちゃったんですよ。
そんなそんなアマゾンの話聞きとうなかった
、まあ、僕は親父からアマゾンに帰ったって言われてるんですけど実際は長崎で漁師をやってるみたいなんですね。そうなんです。だからいずれちょっと取り立てに行こうかなって。
面白いですね、取り立て行きましょうよ、アマゾン探せって。
あの1000万を返してほしいですね、本当に、ね
えー、九州の長崎でアマゾンを見た。
すごいですね。
いやいや、藤岡弘と一緒に、
あ、下手したらあれですよ、今 の, あのスーパーワン騒動みたいなもんですよ。
何ですかそれ。
あ、今の、仮面ライダースーパーワンの、
あ, ありましたね、
あの中の役者の人がですね、うん、ファンに対してですね、うん、金銭トラブルを起こしていると。
そうなの、
はい、で総額で2000万ほど、あの借りっぱでこう返してくれないと、うん、いうことでですね、非常にこう大問題になってるんですよ、
うん、
いやそれひどいですね、ファン相手ですか。
はい、ちょだから俺スーパーワンだけど金貸してっていうことで。
すごいね、
やっちゃうのも
あの宇宙飛行士
の方がインパクトあるな。
そうですね、
まあ、アマゾン、アマゾン面白いですよ。
アマゾンはその二郎さんの、うん、お父さんがパッパがね、うん、親友だったから親友に借りたわけで、
うん、そうです
ね、まあそうですね、まあもうあの事件以来はもう親友ではないですけどね、
まあ一時ね羽振りが良かったっていう風に漫画に書かれてましたから、そういう、
そうですね、まあ金の羽振りは良かったんですけど、あれは実は母親の貯金で、
うん、
まあ、母親の貯金だったんですよ、
はい、
なんで母親はめちゃくちゃ怒ってますよあれ。
そう、怒るべきは母親の方だったんですね、アマゾンには。
そうですね、あの怪人より多分母親の方がアマゾン倒せると思います。
アマゾン対十面鬼ではなくて、
じゃなくて
アマゾン対二郎さんのお母さんっていう、
うん、大切だ、
ね、吉田文美ですね、
アマゾン対吉田文美、
吉田文美です、はい、
実力映画撮りたいね。
そうですね、吉田文美の大切断で
そう
アマゾンがもうビシャーって
ギャー
ギャーっていう、みたい、
無料で加減してやりますよ、
でもそれ死ねんじゃないですか、こう子供としてこうウルトラマンってどうだったんですか、多分ジローさん
ライダーが嫌いなんだよ。
あ、あ、そうか、うん、ライダー嫌いで、ウルトラマン初ウルトラマンって何ですか、ウルトラマンバージンは。
あ、僕いや Q ですかね、あの Q でしたっけ、ウルトラ Q でしたっけ、
ウルトラ Q、 ウルトラ Q ってじゃん、ウルトラ Q ってもうジジイじゃないですか。
白黒でしょ、再放送ですか。
いや再放送だと思います、僕はまあテレビ見なかったんで、
あ、
何でも再放送ですから、
だって
ウルトラ Q かな、
まあ再放送ですね、
福岡でやってたんだね、
あ、
リアルタイムだと多分なんだろう、ウルトラマン
80じゃないですか。
いやでも結構いますよ、
オンタイムでやってたんなら80じゃないかですかね、
1980年
もう。そうですね、ちょっと新しいやつだと思いますよ、うん、そういう、
ねえ、新しいってなんだろう、
エンティーから後がないからね、
ええ、
アンドロメロスとかになるから、
そうですね、
うん、まあ最近は本当正直見てないので、なんかどのぐらい、うん、何体ぐらいいるのかも分かんないですもん ね、
うん、ね、ウルトラマン X、
そうですね、まあ、ウルトラマンってね、なんか不思議なコンテンツらしくて、
うん、
ウルトラマンの新作をやらなくてもいいらしいんですって。
へ、
逆に新作やると、なんか赤字になるらしいんですよ。
へ、
ええ、だからそのでも新作やらないと忘れられちゃうじゃないですか、
うん、
だからなんかいやいや作ってるみたい。
俺思うんだけど、これさ、
うん、
もう新しいやつじゃなくてもいいんじゃない。
何が
ウルトラマン7-2とか。
だからそれもあるの。
ある、
ウルトラマン7の X とか
だ別人じゃん、セブン、
はい、
使徒は、
ええ、別人ですよ。
いやそれはセブンじゃないじゃん。
はい、何2って何、
えっ、セブン2だよ。ウルトラセブンと諸星団がごめんやっぱ帰ってきたわって、
もうジジイだからダメだよもうヨボヨボじゃねえ。
いや森次さんじゃなくてもいいじゃん別に弾薬は。
ああそういうこう、うん、編み込み的なやつ。
そうそうそう、
はいはいはい、あ
ーシーズン2、
はい、その、うん、もう
これまでのウルトラセブン
っていうのとかね、うん、まあやるっていうのもあるんでしょうけど、なんかね、あ面白いなと思って、だから旧コンテンツの使い回しでちゃんとこう回せるられるらしいんですよ。
へ
え、まあ今見たってそのウルトラマンとかセブンとか見れますからね、その特撮が立派だから、まあ、
フールとかでね、
なるほどね。
ジロちゃん好きなウルトラマンとかあったりするんですか。
やっぱアイスラッガーがかっこいいですよね。
ああセブンいいですよね。
うん、セブンですか。はい、あれはいいですね。やっぱり必殺技大好きなんで、うん、あれが一番かっこいいかなと思います ね。
あ念力で動かしてるんですよね。後で知った。
念力ってありましたっけ。
俺ね物理的にぶん投げてるなと思ったんですよ昔。でもなんかウルトラマンの本読んだら念力で飛ばしてんだって、
うん、あそう、
一応最初はピュッて投げるけど、その後は念力で自在に動くらしいんだ。アイスラッガーっていうの
は物理じゃないんだ、
うん、
だからエレキングはあんなに器用に切れたわけ、
はい、器用に切れた。
だからまず首、腕切って腕切って尻尾切って首ジャンパーにしてっていうのはやっぱ念力で動かしてるから、
うん、そうか、ああ確かに器用に切ってたわ
ね。
あ
それを
なるほど
最近知りました。
しかも最近、
うんうん、あとアイスラッガーって名前もね、最初はウルトラセブンじゃなくてウルトラアイって名前だったんだよね、
はあはあ、
番組名が。め
ちゃくちゃ詳しいですね、
うん、
だからその技名は旧番組名のまま残っちゃって、
うん、
じゃあセブンスラッガーにしとけよって思うんだけど、
うん、
それはしなかったらしい、
うん、はあ、
うん、
なるほどね。
勉強になります。
勉強になります。
晴天くんはなんかお気に入りのウルトラマンとかいないんですか。
僕、
うん、
あんまり男性キャラクターウルトラマンの、
うん、
はなんかみんな一緒に見えちゃうというか、
あ
なんですけどウルトラの母だけはちょっとビビりましたね、
うん、
ちょっと
ビビったって
見た時
にえそれはない
作っちゃっていいのって思っちゃいました。
それはあれですか、あのその性的魅力を感じたってことですか。
いやそうじゃないんですけども、
ええ、
ウルトラマンなのに女の人で
うん、
母であるみたいな、
うん、
ちょっとギャップっていうんですかね。
ギャップ萌えですか。そういう、
あ、あれか、そういう巨大女フェチみたいな。
え、そういうわけじゃない。
いや、あのね、あの晴天くんバカにしちゃいけませんよ。あの世の中にはそういう性癖の人いますから。
いや、バカにはしてません
よ、ええ、僕たち、うん、あのワンフェス行った時いっぱいあったもんね、ウルトラの母の金箔モデルとか。
スケベなウルトラの母。
そうそうそう、あのウルトラの母で、あの一ブースあってね、
うん、
でウルトラの母がこう縄で縛られてる、何メートルあるのその縄はみたいな、うんね、ムチムチの母がさ、
うん、
なんか亀甲縛りになってるそのモデルとかあったよね。
狂ってるねいろいろ、うん、
ちょっと面白そうですね。
そういう、まあ、性癖の方もいらっしゃいますから。
そうですね。
もしかしたら、晴天くんの、あの、隠されたものが開いちゃったのかもしれないですね。
ちょっと、見てみますわ、これじゃ
あ。はい、見てください。
はい。
はい、じゃあ、私、読みましょうか。
はい、次行きましょう。
次のニュースいきますね、はい。地元民がわざわざ食わない名物料理、しらす丼、明太子、ゼリーフライ。全国区の知名度があるご当地飯は地元民にとってソウルフードであり、日常食として毎日のように摂取している。よそ者はそんな幻想を抱きがちだ、
うん、
ところが地元の人に話を聞くと、めったなことでは食べないという話をしばしば耳にする、
うん、
秋田のきりたんぽや愛知のひつまぶし、味噌カツあたりはそんなことないと反論したい人も大勢いるだろう、
うん、
あくまでもそう思う人がいるという意味で理解してほしい。投稿数の多さが目立ったのは神奈川のしらす丼だ、
うん、
江ノ島や鎌倉界隈には美味しい店がたくさんあるけれど、海から離れた地域、横浜の緑区あたりの住民には遠遠いフードと言える、
うん、
福岡名物の明太子も何人か主張していた。関東の人間のイメージだと1日1回は必ず食べていると考えがちだが、
ほうほうほうほうほう、
というこうニュースなんですけどね。
そうですね、まあ、はい、その下にですね、まあ、その地域別のこうよく言われてるけど地元民は食わないものっていうの書いてますけど、おうおう
お
う、
はい、
まあなんですかね、
北海道のウニ、
ね、北海道ウニカニ、青森はですね味噌バター牛乳ラーメンそんなあるんですね。
そうなん、
宮城は赤福、
うん、
で埼玉ゼリーフライ、
うん、
と、まあ、
厚木白コロホルモン、これ B 級グルメグランプリ取
った、ね、そうですね、
一昔前に
という、まあ、まあ、名物にうまいもんなしなどという、こう、言葉もありますが。
まあ、地元ご当地飯なんですけど、どうですかね、青天君、このニュースはね。
まあ、でもこういうのって、牛タンとかでもそうですけど、結構高いものが多いですよね、うん、ある程度。
あ、それもあるね。
うん。
そだから、まあ、それは必然的に食べなくなっちゃうのかなって思います、うん、それは。
大阪だったら何になるの？
阿波おこしと赤かぶっていうのがあります、
うん、どうなんですか、う
ん、僕食べません絶対に。
こんなもんあったっけ？
おいしい、栗おこし、阿波おこしか、阿波おこし赤かぶあったっけ。
8年住んでたけど一度も見なかったよ
まず大阪のものかどうかもよく分かんない。
ねえ、
ねえ、
たこ焼きじゃないの？
たこ焼きってイメージ強いけど、その辺どうですか？
たこ焼きは食べますよ。
うん。
でも、
うん、
たこ焼きとか、ああいう系でご飯と一緒に食べるとか言われたりしますけど、
うん、
そんなのもあんまないと思いますけどね。
ああ、そうね、
うん、
お好み焼き定食、
はい、
とかね、よく言われますよね。
ええ。
あ、そば飯とかさ。
はい。
そば飯は兵庫ですね、あれは。
兵庫か。関西、兵庫県、うん
うん、そうですね、
どっちも好きでしたね、大阪いた頃。
美味しいですけど、
うん、
あえて食べたいとは思わ
ない。なるほど、
感じですね。
まあ、二極化って感じかな。その高くてそんな毎日食えないっていうのと、こう何、観光用に作られたやつで特段食べたいと思わないみたいな、
はいはいはい、
そんな感じのような気がしますね。
うん、
そうですね。
うん、ジロちゃん、
はいはい、
どうでしょう、こうご当地グルメというやつに。
そうですね、今その図を見てて、そのニュースの福岡のところにおきゅうとってあるんですけど、
はい、
うん、おきゅうと福岡だったっていうのはびっくりしてますね。
おきゅうとって何ですか？
おきゅうとって海藻を固めたやつ。
おきゅうと知らないですか？
知らないですね。
あ、知らないんですね、うん、あのところてんみたいなもんですね。
海藻をなんか四角いキューブ、なんか見た目はなんか未来の食い物みたいな。
え、そうなの、
うん、
なんかそうですね。で、美味しいですよね。あれ福岡だけなんですね。そういえばこっちで見ないですね。
僕あの山形で食べたことありますけど、おきゅうと。
ああ、
でも、
そうなんだ。
でもなんかわかんない、山形のもんなのかどうかはわからないですけど。
確かに不思議ですね。これ写真見ましたけど、
クッキングパパで食ってるから福岡のもんだろうなぐらいには思ってました、
ね。
あ、でも食べます。おきゅうとはすごく食べます。明太子も食べます、
うんうん、
あ、食べるじゃん。
食べます ね。で、長崎、僕親父長崎なんでよく行くんですけど、
うん、
皿うどんはすごい食べます。でもレモンステーキは初めて知りましたね。何ですかレモンステーキ
うーん、なるほど
そういうレモンステーキなんだろう
ね。ステーキにレモン乗っかってるだけですよね。これが名物なんですか、長崎の。聞いたことないんですけど、本当に
ねえ。 あれじゃないですか、長崎で言うんだったら、あのなんだっけ、チキン南蛮とか長崎。
あ、そうなんだ。
違うかな。
あ、いや、チキン南蛮は鹿児島じゃなかったでし
ょ。へ、鹿児島か。
鹿児島かな、なんかあそこどこだっけな、あ、地鶏、
うん、
チェーン店でありますよね、居酒屋で地鶏なんとか協会みたいな、なんかあそこでも出してますもんね。
うん、
鹿児島だと思うんですけど、あれ長崎だっけな。いやー、そうですね、ちょっとよくわかんないですね。
そうですね。
なんか、
あ、長崎でいうと、あのちゃんぽんとか。
ちゃんぽん、
そうかな、
長崎ちゃんぽん、
うん、
ちゃんぽん、そうですよね。だからちゃんぽんとかカステラとかですよね。
そうですね、
長崎でいうと。
長崎で美味しいちゃんぽん食べたかったら、うん、リンガハットに行くのがいいんだって、
ね、そういうの聞くよ ね、うん、
その辺どうなんですか。
リンガハットうまいっす
そう、あのリンガーハットが全国区になったのは、その長崎で覇権を取った一番うまいちゃんぽんだから全国に展開したと。
なるほどね、
うん、
じゃあ長崎行かなくていい、ね、
行かなくていいんだって覇権取ったばいって。
福岡はもうすぐ来てたんですよ、長崎ちゃんぽん。
ほうほう、
そうなんですけど、もう最近東京に来たんですごい嬉しいですね、
うん
うん、
いっぱいありますよね、今最近ね、うん、
やっぱり食べたくなるんですかね。
あ、なりますよ、うん、あ、
そうですね、
長崎ちゃんぽんは結構ソウルフードですね、うん、
まあ、すごいですよね、サービスの過剰ぶりが。2玉無料とか。
そうなの、
うん、あ、要は
リンガーハット、
リンガーハット、
へ、
麺倍にしても値段一緒だと思う。
マジかよ、
うん、
過剰だな。
それすごいですね、
うん、過剰でビビるよ、うん、
すごいサービスだ。
で、まあ、王将みたいに福岡だとなんか昔は店によってそのサービスが違って、あの僕ん家の近くはサーティワンみたいにアイスクリームが30種類ぐらい売ってるんですよ。
え、餃子の王将で、
はい、
え、
ちゃんぽん食べた後にアイス食うのが、まあ、日課というか、
ほう、
そういう感じですね。
へ、すごいね。
いいですね、
独自性が強い。
独自性が強いですね。
そうですね、いろいろありますよ、長崎ちゃんぽん、うん、
あ、晴天くんは、あの、はい、外食とかしたりします、お友達と。
まあ、まあ土曜日のお昼にラーメン行くとかそれくらいですか。
ああ、
ラーメンはどこ行くんですか。
ラーメン、
うん、
まあ、学校の近くのどこでもあるような感じの味噌ラーメンとか、
はいはい、
どこにでもある。
特にこう名店というわけでもないやつですよね。
そうです、そうです、
はいはいはい。
そんな凝ったりはしないんで、
まだその、
まあ、そうだよね、
財政面的にね、
うん、そうですね、
あそこのラーメン屋に行きたいとかそういうのは無理だよね、
う
ん
う
ん、
あ、そういえばさ、月の小遣いっていくらですか。
僕ですか、
ええ、
僕は5000円
です。おお、
平均的な額ですか。
そうですね、
まあそんな感じです。
うん、
もう高校ぐらいそんぐらいだったかな。
まあそうだね、
うん、
高1でしょ、うん、そうだね、
そんぐらいだね、うん、そうそうそう、そういうね、なんかね、高校生がたむろするラーメン屋はね、いいんだよ。
そうなんだ。
あの、なんかね、そのレベルが低いとこ多くて
あ、味のレベルってこと。
あ、そうそうそうそう、
あ、価格が抑えられてるからってこと。
そういうのもあるし、
うん
うん、
あ、安いのが多いですね。
安いのも多いし、うん、何出しても食うみたいなね、
うん、
油断があるんで味のクオリティが低いんです。
あ、下超えてないと思う。
超えてないから、まあ、そうそうそう、
濃いとかなんか
多いとかね、
そう、やる気もないし、
やる気もない、
僕がですね、木更津で高校生やってた頃にはですね、とあるラーメン屋さんでですね、うん、なんだっけな、唐揚げラーメンっていうね、
お
ーラーメンがありまして、この唐揚げラーメンを頼むとですね、横のほか麺屋で唐揚げ買ってくるっていう。
やる気なさすぎんだろ。
で、ぼちゃぼちゃって入れるっていう。そんぐらいのこう、なんていうんですかね、こう、うん、意識の低いラーメン屋があって。
低いね、
かなり低いですね。
そうですね。
まあ、ちょっとうまそうですけどね、
だったら自分で買って食うよ。お前人件費そこに入ってんじゃねえかって。そういうね、 あの今あれですから、うん、ラーメン屋さんとかなんかみんな意識高すぎですから。
そうなんだよ、
どんどん高くなってる感じがする、
うんう
ん、ね、ジャンルができてるもんね、うん、ラーメン屋のファン、
ラーメン堂とか言うでしょ、
うん
うん、ねえ、まあ、そういったものの一端でもありますよね。 B1 もね、なんか一生懸命開発してこういうの作りましたみたいな、
うん、
意識の高さがありますよね、
うんうん、
さっき の, あの神奈川の、なんだっけ、シコロホルモンとか、
シロコロ、
ね、シロコロホルモンとか、なんか、うん、頑張って開発しちゃいましたって感じだったのね。
うん、でも厚木のシロコロホルモン美味しかったですよ、
ね、あ、そう、
うん、
埼玉のゼリーフライなんですけど、これ僕と鮫島さんね、
行きましたね、
行きましたね、
食べに行きました、
わざわざこれ食べに行ったんですよ、
車でね、
でですね、
どうでした、
よかったですよ。ゼリーフライっていうのはですね、これ埼玉県の行田市で作られてるんですけど、
うん、
ゼリーフライのね、お店で、おばちゃんにいろいろ話聞いたんですけどね、うん、つつましくてね、
うん、
そのゼリーフライを全国区にする気とかないんですかなんて、
うんうん、
東京に出せば売れると思うんですけど、っていう話したんですよ。
うんうん、
そしたら、ああ、めっそうもない、めっそうもない。東京様に出すようなもんじゃないっすって。
みんながみんなそうなんだよね。
そうそう、そうなんですよ。こんなで、だってこのゼリーフライの種もその各自適当に作ってるから、
うん、レギュレーション甘いんだよ。
甘いんですよ。これこれこういう風な具材でこういう風にした作ったものがゼリーフライであるってもんじゃなくて、なんか割と残り物で作る感じなんだね、
うん
うん、各店でレギュレーションが全然違うから、
そう、風変わりのコロッケで終わりなんだよ。
そうそう。で、それをこう、行田市民の皆さんはそれ自覚してて、
うん、
そんな東京様に食わすもんじゃねえですって、俺千葉から出張ってきたんだけどって。
早くお師匠来なよ。
ちょっと聞きたいんですけど、
はい。
ゼリーが入ってるってことじゃないんですか？
違うんですよ。
思いますよね。
そうなんですか。
なんだっけ、ゼリーフライの見た目に注目してほしいんですけど、
はい、
小判のような形をしていますよね。
そうですね、
はい、
でそれはまあゼニーだと、
うん、
ゼニーのような形をしたフライだと、
ゼニーゼニージェニージェニージェリージェリージェリ
ーという変遷があったと言われています、
ね、ゼニーフライなんですね、本当は。
本当はそうなんですよ、
なるほど、
地元の人は言ってましたね、は
い、もう聞いてかっこいいんですよね、
うん、
はい、
ゼリー入ってねえんだ、
はい、普通にコロッケでした、うん、これとは他に餃子フライってのもあるんですけど、
ね、
もうややこしいんですよ。
そう、
はい、餃子フライは、コロッケではなくてお好み焼き用のやつでしたね。
そうでしたね、
はい、
薄焼きみたいな、
はい、
それはちょっと美味しそうですね、
うん、どっちも食べたけどね、美味しいんですよ、
うん、
そうです、そうです、
美
味しいです。
ただもう東京様に出すもんじゃねえっていう、
かくなに地元がやる気ない、
地元がやる気ないんですよ、
うん、
あのガイド見てあのゼリーフライやってる店があるって言うんで行ってみたらもうやめましたって言ってるし、
うん、ガイドブックに載ってるお店がいやもういいあれはやめたよ、
やめたい、うちやってないよって言われて、うん、
そういうのがまあまあある。
そうですね、非常におすすめです、うん、大したことない味という意味でも、
じゃあ次のニュースいきますよ。
はい、
はい
はい、
ついに日本でレンタル彼氏サービスが専属独占契約、月25万はやみすぎるだろう。お金を払ってデートをしてもらうレンタル彼女や一緒に添い寝をしてもらう添い寝フレンドなど男女の関係が年々複雑化しているのを今まで何度か当サイトでも伝えてきたと。そしてついに日本でレンタル彼氏のサービスが始まりテレビで紹介されたようだと。レンタル彼氏、
うん、
まあ
レンタル彼氏
6時間3万9000円出張費3000円、
うん、
で
その他もろもろ
クレープ代、アクセサリー代、カラオケ代、食事代、プリクラ代、ゲーム代と、ここら辺は別途いただくわけですね、発生すると。お値段はデートだけで6時間 3万9000円となかなかの高額。果たして6時間でそのお値段に見合うだけの何らかは得られるんだろうか。で、レンタル彼氏大阪の料金表とのもありますね、うん、フレッシュ、レギュラー、プレミアム、キングと3段階に分かれてまして、なんですかね、
まあ、1時間あたり5000円、6000円、7000円と、
はい、
ランク付けがされてますね。
そうですね、感じとしては高級ソープって感じですかね。
抜きはないでしょ。
抜きはないですけどで、まあ、レンタル彼氏のこう、ね、
写真も
ありますけど、こうなかなかのイケメン、
爽やかな、ね、
フレッシュ、レギュラー、スペシャルって書いてます、
ね、スペシャル、そんなスペシャルかな。
スペシャル感があんまりないけど、
もっと一人しかいませんしね。
そうですね、
もっとなんかさ、藤岡弘みたいな人があ
んなどぎついやつスペシャル感はあるけど、
あるよ、あるある、
うん、というまあ
サービスね、
はい、ちょっと悲しいサービスですけども、
どうですか晴天くん、
こんな、はい、
こんなニュースなんですけど、
あ、もしもし、
晴天くんが途切れてしまった。
あれ、あ、私から行きますか。
じゃあジロちゃん先お願いします。
はい
はい、いや、これどうなんですかね、安いですよね結構、
うん、
僕もし女の人でモテなかったら頼んじゃいますね。
おー、うん、
スペシャルの彼が何をどうスペシャルかもっと教えてほしいですよね。なんか
確かに確かに、
そうですね、
うん、そうですよね、もう目的が女性もあるわけじゃないですか、例えば、うん、まあ露骨ですけど抱いてほしいなり、
うんうん、
あ、すいません、
ああ、晴天君
戻ってきた、
戻ってきました、
電話が来てしまって、
あらら、あ、今ジローちゃんに聞いてますんで、ちょっとその後で
順番逆になっちゃってるから、
はい、
はい、
あ、どうぞどうぞ。
そうですね、やっぱり抱いてほしいとか、あとはまあ本を読み聞かせてほしいとか、そういろいろあるわけじゃないですか、
うん、
そこのオプションを綺麗にもっと教えてほしいですね。
そうですね、今とレンタル彼氏のサイトに来たんですけども、ご利用の、はい、流れってありますね。
人を選んで どんなデートをしたいかなどデートプランを考えて、
うん、
打ち合わせできると、
はいはいはい、
もしくは既存のプランから選ぶとか、
うん、
そういうのもあるみたいです。
ここら辺なんかあれですね、イメクラみたいな感じですね。
あ、そうなんですね、
はい、あ
ー、デートしたい、
分かりやすく書いてますねこれ。
そうですね、デートしたいタレントが見つかり、デートしたい日時が決まったら、このページの下部にあるデート予約フォームから予約を入れます。
あ
なるほど、これで予約をすると、でスケジュールに空きがあったら、あ、はいはいはい、メールが届いて、
彼さんがやってくると、
ええ、彼氏とメールでデートプランの打ち合わせをしようと、こう二重でまた来るんですね、
すごいね。
メールではどこに行こうかとか、何を食べようかとか、打ち合わせはどこがいいとか、そんな話題で盛り上がりましょう。あ、だからもうこっからもうサービス開始なんだよ。
なるほど、
だメールで何しようっていうところもお楽しみいただけますよと、
はいはいはい、
電話オペレーターから聞いたこういう何プランでじゃあやりますんでよろしくお願いしますじゃなくて、
なくて、そっから作り上げていくんだね。
作り上げていく
ね、2人で、は
い、でステップ5、彼氏とのデートをお楽しみくださいと。
ほう、
はいはいはい、これ写真見てます、なんか今レンタル彼氏の見てるんですけど、
彼氏一覧、
僕女だったら田中弘樹くん言っちゃいますね。
どこですか、
どうして
わか
る、いやいや、
サイトに一番下、フレッシュ、
フレッシュの田中弘樹、
そうです、フレッシュの田中弘樹君がいいですね。
イケメンさではちょっとこう違うんです、なんか体育会系っぽい、こういうそういう感じしますね。田中
なんか生きやすい、優しそうですよね、
はい、あ、やっぱり気の優しい体育会系男子という、はい、テーマらしいですね彼は。
そうです
ね、
いやちょっとまあそうですけど、僕なんかガチホモみたいになっちゃいます
大丈夫です大丈夫です
大丈夫大丈夫、
西島さんとかはちょっと僕タイプ合わなそうなんですよね、やっぱり
西島さん
チャラいというか、西島フレッシュのちょっとガングロの
これですね、
うん、
西島さん、
ちょっとこの人、はい、この人は話合わなそうだな。
ちょっと僕なんか聞き役に徹してしまいそうな感じですね。グイグイ来そうだよね。
すごいなんか手満に自信がありそう。
手満に自信があり
そう。そんな書いてありますか。
書いてないです。すいません。偏見です。
私。じゃねえかよ。
朝黒いからね、なんかちょっとね、うん、AV 男優っぽいんだよ、
うんうん、
これでもうちょっとマッチョだったらもう確実に AV 男優ですね。
そうですね。
ああでもまあそういうのも求めてる人いるでしょうしね。
ね、
鮫島さんじゃあちょっと理想の男、
あこの中で、
はい、
そうだな、そうだな、じゃあ池田壮亮くんかな。
池田壮亮くん、あこれか。
うん、あんまり綺麗なそう。
ああはいはいはいはいはい、ジャニーズ系の爽やかイケメン、
うんうん、いいんじゃないですか。
あいいですね、うん、
なるほどね。
なんか責任感ありそうですね。
責任感、足長いな、
本当だ、いいね、
これはモテます
ね。でもこのバイトですよね、このタレントさんたちも。
はい、
なんかいろいろ大変なんじゃないかね、女の人に合わせてさ、ブスと、
うん、
仕事とはいえさ、はい、まあでもお酒飲んだりしなくていいからホストよりは楽かもしれない。
全然健康的だけどね、
うん、全部女持ちだしね、
うん、
クレープとか買っても、
はい、
うん、
そうですね。
ジュノちゃんデート依頼されたらどっかどこ連れてくとかあります？あの全部お任せでみたいな依頼が来た場合。
ああ、僕が決めていいってことですか。
そうそうそうそう、クライアントからね、全部お任せでお願いしますって。
あ、まあそうっすね。いやでも結局ディズニーランドから居酒屋に行って最後はホテルじゃないですかね、
うん、そのサービスはいらないんですよ。
ホテル最後の
ってデート代払えば何でもしてくれるみたいに書いてるんでっていうことで、
うん、
いろいろやってもらいますけどね。
なるほど。そうだね、全部出してもらえるもんね。
そうですね、なるほど。
いやでも楽しそうですねこれ本当に
ね。我々でも7000円払えば1時間付き合ってくれるんですかね。
どうなんですかね。異性のみなのかな、
ね、
でも
売り文句としてさ、
はい、
デート実体験で恋愛力アップ、
うん、
デートや会話の練習として恋愛その他悩み相談も OK、 昇進やトラウマのリハビリ、
うん、
同棲の利用も OK、 過去条件
条件か、あ本当だ、
既婚者も安心ときめき体験、
うん、
あれいける、
へえ、リピートのお客様ってあるよ、
うん、
うん、
ああこれは投稿フォームか、禁止事項規約、
うーん、プレミアムプランもあるんだ、
うん、
18未満はダメ、
うん、
音僕はいけませんね。
そうですね、
あら残念だね。
性的サービスを目的とされとして利用される方、はいはい、
じゃあ僕ダメですね。
ダメですね。もうホテル行くとか言ってますからね。
サービスが終わってからにされる。
そうですよ。
いやいやそれダメなんじゃない。
個人的に会う、
個人的に、うん、
すぐ帰りますよ。
性的頭いいね。
ねえ。
お金受け取ったらすぐ帰りますよ。
はい、あじゃあ性的君じゃ聞きよ。
そう性的君、ね、このニュースどうですか？
はい。
レンタル彼氏。
レンタル彼氏ですね。
うん、
これでもちょっと面白そうですけどねこれ。
うん、うん。
でもこの画像とか、なんかテレビの画面が映ってる画像見てもあんま目が笑ってなさそうに見えて。
あ。その目の奥のその冷たい感じが分かると、
あ
なんかおばさんがそれに気づいてしまったらなんかかわいそうだなっていう、
まあフレッシュクラスの、
うん、ちょいちょい厳しい、
ちょいちょい厳しいね、
ちょいちょい厳しい二郎ちゃんなんですけど、
いやいやいやいや、
まあ楽しければいいんですけど ね
大人だってねバカじゃないからね、 目は笑ってないとか分かりますよ、
うんうん、
でもそんな承知で楽しむんですね、
あもう全部分かった上で、
そうそうそうそうそうそう
そう、そういうビジネスだから、
うん、
はい、
まあこれに近いほらあれで、まあ、ホスト遊びってのはありますけど、
うん、
昔新宿でね歩いてたらね、こう完全に目の死んだ紫の背広着た、
うん、
ホストがですね、
うん、
ゴシックロリータのものすごいデブのおばさんと腕組んで歩いてました。
あ
ーあれ見た時になんか人生って感じしましたね。
人生
人生すげえなーって、パンチあるなーって思いましたね。
じゃあ青天くんがね、もしこのレンタル会社のタレントさんだとして、まあ一日お任せでっていう依頼がクライアントから来たとしてですね、
はい、あ、僕が連れていく側ってこと
ですか。そうそうそう、
僕はまあそうですね、
全部お金は全部向こうさんが出しますから、経済的な選択肢は自由です
よ。そうですか、
ええ、
僕映画とか、
ね、ああ映画
映画何見たいですか今だったら。
映画、
ええ、
まあそれは彼女に選んでもらいます。
あら、なるほど、私寄生獣見たいって、
うん、
とかあるんじゃないです
か。まあ、
うん、
あるでしょう ね、
ね、
うん、
大泉洋の映画が見たいって、
うん、どんなしょっぱそうな映画でもちゃんと見なきゃいけないですよ、
うん、
はい、
見れます、
見れます
マジでイニシエーションラブとか見なきゃいけないんだよ
そういうのは大丈夫
です
んで。
あ、そうなの。
一人で、まあ、見に行けるんですけど。
そういうのも。
そういうのも。
やるね、宣伝君。
そうですか。
映画の幅広いね。
うん、
ね、
一人で行って、隣の女の人にドン引きされたこともあるんですよ、そういうの行って。
あ、女向けの映画をってこと？
はい。
例えば、どんなん行きました？
そんなホットロード行った時は、
うん、
周りの人の目が凍りついたのをちょっと感じましたね。
そんなしてないって大丈夫大丈夫。
ノーネちゃんのやつ、
ノーネちゃん
のやつです、うん、まあ、面白
かった
んで、ね、そんな目はどうでもいいんですけどね。
すっかり楽しんでるじゃない。晴天くんがもしじゃあ選ぶ側だったらレンタル会社で、
はい、これ内藤隼人っていう人、
ちょっと内藤隼人さん、これはレギュラーですか？
レギュラーの人ですね。
あ、一番下の最後の人ですね。
ちょっと目つきの優しい、
うん、そうです。
眉毛が結構しっかりしたね。
そうだね。
ツンデレとかもありそうですか、この人。
ねえ、こうタイプとしてはどういう、ロマンチストな紳士、
うん、
184センチだって。
背高え。
背高いですか、
ええ、
それはいいですね。
30の質問ってありますよ。
ハーフなのに顔がハーフっぽくないところ。
ハーフかい。
ハーフですか、
ね、ハーフ。
ハーフっぽくないね。わかんない。
ないですね。
そうですね。
浅野忠信みたいなもんか。
うん、確かにイケメンだな。すごいな、
うん。
よく揃えられるもんだね、こんなね。
うん。へえ。
いやー、昔。あれでしたよね、男ソープってサービスがあったんですよ。
あ、女性のお客さんが来ると、
女性のお客さんが来て男のソープ嬢の人がサービスするっていうやつだったんですけど、うんうん、
ソープ嬢じゃないでしょ。
ソープメン、
ソープメン、
ソープメンが
ソープ紳士、
ソープ王が、
うん、
ソープ王ものすごい言いづらいんですけど、
うん、
これね、確かね3ヶ月持たないで
閉店、
店閉めちゃったんですよ。
あ、
やっぱ来ないんですかね。
いや違うんですよ、来すぎちゃったんです。
え、
女性がですねリピートガンガンするんですって。
あ、
だその1週間にこう4回とか来ちゃうんですって。
あ、
お気に入りのソープ麺に、
うん、
来ちゃったって、
うん、
持たないわけ
です。持たないもうカラッカラになっちゃったって、そのソープ麺、
体持たないよね、
ソープ麺が、
ソープ麺が、カピカピのソープ、
そうそうそうそう、
比べちゃってるわけです
か、比べちゃったんだね、
なるほどなるほど、そうか、逆の仕事ってのは成立しないんだなっていう、
難しいよ、
立
たないもん、
まあね、
うん、 いや分かんないけどね、試さないと。あ、案外あっさり立つかもしれないし。
分かんないですよ。ただまあこうレンタル彼氏だったらまあそういうこう体的な負担はないですからね。
そうだね。
まあそうですね。心から楽しむ、楽しい。
ね、そうですね、必要とされてるかもしれないですね、
うん、
はい、
はい、で以上になります。
じゃあ大体5つ終わりましたね。
はい、5つのニュースがこれで終わったんですけども、どうでしたでしょうか。なんか一番こう心に残ったニュースってありました？晴天くん。
あ、僕ですか。
はい、
僕はやっぱ最後のレンタル彼氏っていうのが、
ええ、
うん、衝撃的でしたね。
そうですね、未来感ありますし ね、 ね、
そうですね、なんか新しい時代を見てるような、
うん、ちなみに高校共学ですか。
あ、僕男子校です。
ああ仲間。
あ、そう。あ、じゃあもう本当にもう20年前の鮫島さんですね。
そうですね、
この晴天君は。
男子校はね楽なんだけど寂しいんだよ、なんか、うん、
確かに楽ですね、
うん、あ、同級生でホモとかいる？
あ、自分でバイセクシャルだと言ってる人ありますね。
あ、そう。
あ、まあ、ふかしてるだけかもしれないけど、
うん、
そんな感じはします、
うん、
話を聞いてる
10代だからね。
鮫島さんのルームメイトが非常にこうホモ的な方だった、
うん、あ、そう。僕ね、全寮制の男子校だったんですよ。
あ、
で夜ね、あの3人部屋だったんですけど、ベッド2階の山下くんのところに、はい、
うん、
あの村 M 神くん
M 神くんがね、
M 神くんがね、夜な夜なやってきてイチャついているというのをいう時期がありましたね。
あ、やばい。
どっちも喜んでるんですか。
なんか、あ、もうどこ触ってんだよみたいな。俺と同じ部屋の3人部屋だったんだけど、うん、俺と関本くんはもう寝たふり、うん、
あの二段ベッドでさ、うん、なんか上でさ同級生がイチャついてるってもう地獄だよね。
不思議だなって
思う。不思議だ。そういったことはない？
ないです。
ああ、そうですか。じゃあよかったですね。
あとなんか同級生にあの2000円でポコチンしゃぶらせたやつもいましたね。
地獄やないか。
ゴミ袋かぶせた上ならいいって。
それは初めて聞いたな、
うん、そんな場所でしたね。
あ、なんかアナルに電池入れて問題になったやつ。
あれは後輩ですね。
後輩、あ、そう、
僕が卒業した後、
はい、
うん、アナル電池ね。
そういうおもちゃだったかな、
うん、動くよって。
そういうのも面白いところですけどね、
う
ん、
多分男子校で3年過ごせばそういうこと起こるよ。
起こるんですかね。
起こるね。
僕中高一貫なんですよ。
あ、マジで。じゃあ中学から男子校なの。じゃあ俺と一緒だね。
3年間
で、うん、女っ気ないんだよね。じゃあずっとも
うずっとないですね。
彼女欲しいですか、うん、
彼氏はいいんですよ。
じゃあガールフレンドは。
彼女は欲しいです、
ね、欲しいですね、うん、どうやって作る。
もうでも大学まで置いとくことにしてます、
ね、まあ間違いなくそうなりますから大丈夫ですよ。
断言なんだ。
絶対にそうなりますから大丈夫。僕もいろいろあがいたんですよ、文通したりとか。当時のことですから、インターネットないですから、いろんなこう雑誌のね文通コーナーとか出しまくって、ペンフレンドとかまでできたんですけど、でもやっぱね大変ですよ。会ってみてブスとかあるから。
あの鮫島さんなんかすっごい盛り上がっちゃってますけど、
男子校、中高男子校の人がいると聞いて、
はい、
シンパシーが
感じてしまったんですね、
はい、
さあ、で二郎ちゃん、
はいはい、
はい、今回そうですね 5本ありましたけども、はい、こう心に残ったニュースなどありましたか。
いや、やっぱりウルトラマンですね。
ウルトラマンですか、
はい、
攻めていると
怪獣を切るっていう発想はいいと思います、すごく、
うんうん、
なんかやっぱりあの僕も漫画描いてるので、あの、うん、いろいろどうしようかって考えながらやる中で、いや 怪獣をウルトラマンに着せるっていうのは斬新なんですごく心残りました。
おやっぱクリエイターならではの目線ですね。
そうですね。
いえ、まあクリエイターとかそういうのはあれなんですけど
まあまあまあまあまあ、まあ
非常にあれですよね、こう、はい、新しいものに対して寛容でありますよね。
うんうんうん、こういいセンスだと思います。そうですね、いいと思います。
お年を召すとここら辺のこう新しいことをする、こう古いコンテンツに新しいことをしようとするとこう拒否反応があったりとかね、うん
まあ、ちょっと保守的なね、気持ちになることもありますよ。
まあそうですね、反応とかを気にするといろいろ大変だったりしますよね。この間鮫島さん、あのノートの1周年来てらっしゃいましたよね。
はい、下北沢でね、イベントやってましたね。
でそこでなんかあの岡崎に捧ぐの山本佐穂さんが、
うん、
あの芸人生活という僕が書いてる漫画をリメイクするという話が、
そうそうそう、話題に上がりましたね、うんうん、言ってましたね。あの辺詳細ってどんな感じでしたっけ。
あれなんですけど、あれなんか結構佐穂さんが乗り気で、
うん、
あの忙しいんで今は、
うんうん、まあね、週刊連載もあるし、まあ、
書いてくれるみたいな話なんですよ、
うんうん、
で実は僕も書き終わってまして、
うん、
岡崎に捧ぐの僕バージョンを、うん、
あ本当ですか。
お、
はい、あそういうコラボレーションですか。岡崎に捧ぐを二郎ちゃんが書いて、芸人生活を佐保さんが書くと。
お
そうなんですよね。まあ結構山本佐保ファンには申し訳ないんですけど、まあ、向こうが書いてくれるって言ったらやっぱこっちも書かざるを得ないというか、
さすがですね、
ですので、うん、まあ、今度それをちょっとツイッターとかで発表するので、まあ、もしよろしければリツイートなりなんなりしてください。
ぜひぜひ
しますよ。
でした、
告知の流れがうまいね。
さらりと入ってきたな。
さらりとウルトラマンから
あら、うまいですね。
ウルトラマンあんま興味なかったですね。
出汁にウルトラマンを出汁に自分の告知をするという素晴らしいですね、
うん、あ本業というか、まあ、その芸人さんとしての活動の方の告知とかあったりします。ライブとか、はい、そういう。
そうですね、ま、ライブは千川ビーチ部というところですね、池袋から2駅のところで毎日あの、うんうん、SMA 芸人がお笑いやってますので、
うん、
あのホームページでチェックしてチャーミングが出てる日にあの来ていただければ、
うん、
あの漫画も売りますしサインもしますしネタも見せますということで、はい、
毎月どんぐらい出てるんですか。
はい、あ僕ライブ自体は月10本ぐらいです。
あそう、あ結構出てるんですね。
あの性格の悪い相方さん元気ですか。
あそうですね、すこぶる元気ですね。
あそうですか。漫画読んでてもうイライラしちゃって、うん、解散すればいいのにいや
いや漫画読むとそうなるよね。
うん、思うんですよ。
言うんで、
すごいよく伝わってきましたよ。
はい、
ぜひ来てください
。
はい、
いやありがとうございます。
じゃあ、
はい、
じゃあ晴天くんは告知とかありますか。番組のなんかちょっと軽くです。
初めも言いましたけど僕はジョイラシティの番組をそもそもしていますので、まあ、そちらを聞いていただけたら嬉しいです。
そうですね、
はい、
リアルティーンエイジャー。
そうそう
そうですね、あの 若者しか出てないんで、
本当です、はい、この
男子高生がね、
ポッドキャストというねもう終わったジャンルに、
うん、
こうヤングメンが
そういつも大阪なんだよ
ね
やってくる人って
ぜひぜひそちらもね、
うん、
皆さん聞いていただければと思います。
はい、
はい、お願いします。
じゃ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
じゃあこの辺でニューストップ5終わります。バイナラッピー、
はい、バイナラッピー、
どうも。